そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ皆さん、先週の配信はお聞きいただけましたでしょうか。
うん、
セイブザシネマと言いましてね、
はい、
今日本中でミニシアター、ちっちゃいちっちゃい映画館、街角にある映画館がもう潰れかかっちゃってるからと、このコロナ騒ぎでね、
うん、
なので何とかしようっていう動きがありまして、そこで、セイブザシネマっていう、まあ、プロジェクトっていうんですかね、それの呼びかけ人のお一人である船橋敦史監督においでいただきまして、はい、急遽ね、はい、急遽来ていただいて、うん、でお話を伺うってことをやりまして、最後にはね、気軽にじゃあご寄付も和田の方からなんて言っちゃったもんだから、
うん、
も
う、うん、
この表現が合ってるかどうか全くわからないけども、団長の思いでもう血を売る思いで寄付をさせていただいて、それでね、オーディオブック版にはその様子をね、血の滲むようなというか、はい、もう流血の様子をお伝えしておりますけれども、
うん、
今週もやりますよ。
今週も、
いやいや、今週も寄付の様子を配信しろって言われたらね、
うん、
それはね、和田は死んじゃうわけですよ、さすがにですが、なんとかそれでもね、
うん、
ミニシアターたちを救うお手伝いをしたいと、
はいはい、
いうわけで今週もですね、
うん、
ゲストをお呼びしています。
お、
もう映画館といえば、うん、ミニシアターといえばこの方を呼ばずにはいられますまい、
はいはい、
ね、シネマチプキ田端という東京都の北区にあります、ね、うん、山手線で最も地味な駅、北区田端にありますシネマチプキ田端というちっちゃいちっちゃい映画館がありまして、
うん、
座席数が20、まあ、補助席ってあるのか、映画館で補助席入れて25ぐらいっていうね、うん、そのちっちゃいちっちゃいシアターなんだけども音が抜群にいいという、
うん、
ね、バリアフリー映画館なんですよね。
はい、
でこのバリアフリー映画館って何なのかってことも改めて聞きながらお話をしようと思うんですが、
はいはい、
このシネマチプキ田端の今日は代表、
うん、
平塚千穂子さんをお招きしておりますんで、本日は本編でいろんな話を聞いていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
もう早速お呼びしましょうか。
そうですね。
本日のゲストと言っているのが、今日この方がメインですからね、本来は。
うん。
じゃあお呼びいたしましょう。シネマチプキ田端代表の平塚千穂子さんです。いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
あ、
こんばんはでよかったですか。
こんばんは、いいんです。いつ聞いてるかなんてこっちは知ったこっちゃないですから、
はい、
ね、朝聞いてる、ね、この番組ね、朝の6時半に配信スタートなんですよ、毎週水曜日。
あ、ごめんなさい。朝
ですね。もうね、いやいや、朝6時半にもすぐにダウンロードして聞いてくださる方もいらっしゃれば、昼にね、お昼ご飯食べながらっていう方もいるし、もちろんね、通勤通学中に聞いてらっしゃる方もいらっしゃるし、夜寝しなにね聞くっていう方もいらっしゃいますので、まあ、どんな挨拶をしようか構わないわけなんですね。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんはと、
はい、
好きに挨拶をしてください。
はい、
じゃあ平塚さん、もう早速ですけれども、
はい、
大変なんでしょ今。
今ですね、
言っちゃった笑い声じゃないけど平塚さんも笑っちゃってるけど大変なんでしょ
うちもね、休館、まあ皆さん同じ時期からでしょうけど4月9日からお休みしてまして、まだ見通し立たずという
もう笑っちゃってるけどもまずシネマつぶき田畑のご紹介からいきましょうか。改めて、
はい、
もう古くからねこの番組を聞いてくださってる方々にはおなじみなんですけれども、
はい、
まあ、最近聞き始めましたよっていう方々にね向けて、はい、シネマつぶき田畑っていうのは東京都北区田畑駅のそばにある映画館なんですよね。
そうです。
で皆さん映画館っていうともうでっかいのをね想像するでしょうけども、規模としてはほぼホームシアターですね。
そうですね、20席しかないですかね。
ね、20席で、
ウイルス対策の時は12席ですからね。
え、あ、間を空けたりするから
そうですよ
ほぼ半分。
そうです、12席。
答えなくていいですけど、答えなくていいですけど、これはね、
ええ、
それで利益出んのかって僕は思ってますけど常に
いや出ないですよ。
出ないですよね。
いや出ないですよ。まあ、だって12席でやってても本当に3月の終わり頃はもう1人とかね、うん、ゼロとかそんな状態でしたから。
それ12席でやってる時って、ね、間引いちゃってるもんだから、すぐに満席って表示になったりしてましたよね。そうすると余計遠慮しちゃって満席だったら行かないでとかっていう風になっちゃって余計悪循環っていう時期がありましたね。
あ、でもねあれぐらいですよ、その3月入ってから満席になったのは新聞記者ぐらいですよ、アカデミー賞のおかげで、うん、あとは本当12席ですら全然スカスカっていう感じでしたね。
そうなんですか、
うんうんうん、
とはいえそんなちっちゃいちっちゃい映画館でありながらも、はい、ご自慢ポイントがあるじゃないですか。
そうですね、まず岩波音響監督によるね、コーディネートしていただいた音響の良さ、はい、それからあれですね、まあ、うちはユニバーサルシアターというのが特にもう日本唯一っていうことでやってるんですけど、必ず上映作品に音声ガイドと字幕をつけていて、で目の見えない人とか耳の聞こえない人も一緒に映画を楽しめると、親子鑑賞室とかそういう設備を整えているので、とにかく一般の映画館にこうアクセスバリアのあった人たちが安心して楽しめるようにいろいろ用意をしているという特徴のある映画館です。
いやー、そこをちょっとね順繰りに紐解いていきましょうかね。
はいはい、
まず音ですよ。ね、そもそもね下平さん、僕、はい、シネマチック板端さんは、うん、下平さんにご紹介いただいたんですよね。
そうですね、きっかけは私だったと思いますよ、
うん、そうなんですよ、オープンしてすぐにこの番組やって番組の収録、まあ他の話題でね番組収録してその後かなんかにね下平さんがこんなとこがあってって言って僕全然存じ上げなかったんですけども、岩波音響監督っていう、金勘定のできないちょっとおかしな大御所がいてと、うん、聞いてらっしゃったら僕本当いつか怒られると思うんだけどでその方がこういうことやっててでちっちゃいちっちゃい映画館作るお手伝いしてるんですよなんて話を下平さんから聞いたんですよね。
はいはい、
でじゃあってんで行ってみたらまあ音がいいこと、
うん、
おかしいレベルで音が良かったですよ。
ああ、そうですか。
そう、すさまじいですね。でそこに行って音を聞いて、まあ、映像ももちろんねとっても綺麗だしで惚れ込んじゃったのでたびたびお邪魔してでインタビューなんかもしてっていう風にしてねここまで至るわけですけども、まあまあ音のいいことよ下平さんはまだそんな紹介してくれた下平さんはまだ行けてないんですよね、
うん、一度も行けてないんですよ。
そうなんですよ紹介した本人が行けてないっていうね。
ぜひ来てください
びっくりしますよ、フォレストサウンドっていうんですよね
そうなんで、
ね、いろんな作品見ましたけどもこの世界の片隅にを見た時にね片渕綱監督のね、
はい、
あれ見た時にやっぱ仰天しましたね、
うん、
防空壕サウンド、これ多分ね僕言い始めたんだと思うのよ、防空壕サウンドっていうね
結構もうみんな使ってましたよね、あとかで。
そう、防空壕のねシーンがあってね、その映画の中に、でその防空壕で避難してる時に爆撃受けてなんていうのがね、シアターがちっちゃい分だけね閉塞感があってすごいんですよ、はい、と、
うんうんうん、
リアルな感じで、うわ怖っ、絵柄はねとっても優しい絵柄なんですけども、うん、でも怖っていうのを感じて、防空壕サウンドはね丸しい技ですからね
あんま使っちゃダメですね。
いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ、キャリーンとしていただければ結構ですから。いや、そんなね、音響音場を作っているのが岩波音響監督なんですけども、この方は、はい、ガールズ&パンツァーとかでね有名な音響監督、まあ、もちろんね、あのアニメ見てるよとか音響詳しいよって方はそれ以外でもいっぱいすごい仕事してて、最近ではあの、はい、富豪刑事でしたっけ、テレビシリーズ、
うん、ですね。
あれもこの間ね下平さんとお話してて盛り上がったんですよね。
はい、
第1話で今深夜枠でやってるのかな、第1話でオープンカーを運転しながら BGM もかかりながらセリフ喋ってるのに、
うん、
全部ちゃんと聞こえるっていう音響でしたよね。あれ何の打ち合わせもせずに下平さんとねこの間、うん、あれすごかったですよねって言ったら2人で、あのシーンでしょって分かりましたもんね。
はい、
いやそんぐらいね凄まじいことをやってのける音響監督、その方がね、せっ設計から配線まで、配線までっておかしいですよ。
いや本当にね、あの全部やってくださいましたよ。配線図こんなのちまちま書いて、
ちまちま書いて
ハンダゴテ片手に
例のハーフパンツで、
はいはい、
サムエみたいなの着て。
いやでもね、スピーカーの角度とか決めるときは本当もう見えない音の線がこの人たちには見えてるんだろうなっていうぐらいもうこれなっつってあのやってましたね。
すげえな、その方が魂込めて作っちゃった、ね、岩波音響監督にもあの番組インタビュー出ていただいて、
はい、
あのにこやかにね、あのね作り始めたらね面白くなっちゃったのって言って言ってました。
そうそうそうなんですよね。だからなんかこう楽しいじゃんって言ってやってくださるんで、ね、あんな大御所の方が、
ね、でまたたびたび調整にいらしてくださるんでしょう。
そうですね、あのはい。やっていただいて、あのバーフバリの時もなしょうがない、じゃあ iPhone サウンドで行くかなんて言ってやってくださ
る。大御所のねそういうノリ大好き。
いいですね、
どんぐらい上げちゃってもいいんじゃないのとかっていう風にしてやっていくんだなって思うと。僕からもまた何か岩波監督にあのお会いできる機会とか、またはねあのシネマチフキさんを通じて何かお渡しできる機会があったら、あのまあ大体僕一升瓶持っていくんですけども、ね、また一升瓶をご用意しておこうと思いますのでぜひお渡しください。で音響だけではなくてバリアフリーっていう点でね、
はい、
まあ、行った方みんなびっくりするんですよね。
そうですね、
よくバリアフリーバリアフリー、もちろんそれを揶揄するわけではないですけども、バリアフリーですよって言ってるところって結構あってありがたいなと思うんですが、
うん、
シネマチュピさんのねバリアフリーってね、まあ気合い入ってるっていうか、
あそうですか、
段差が全然ない、
うん、ああそういうことか、はいはい、
あの意外とね気づかない、あの健常者っていう言い方がいいかどうか本当に僕はずっと悩んでるんですけども、まあ、一応健常者って言われてる人間の立場からするとこんぐらいの段差なんでもないじゃんっていう段差がね意外とあったりするんですよ、
うんうんうん、
だけどもねチュプキさんはねその段差がね本当に、うん、まあゼロとは言わないですよ、階段っていうか段差もステップもねあったりするので、だけどもトイレ行くにもね段差がないんですよね、
うんうん、
それにね歩くと分かるの、人工芝引いてるでしょ、
はいはい、シアターにね、
この足の裏の感覚がね柔らかくて最初これなんだふにゃっとしてるぞと思ったんですけど、うんうん、あれもあそういうことなのかって思うとね納得しましたね、
うんうん、はいはい、
今ね平塚代表が今日はねスカイプでまたあのビデオ映像を見ながら、はい、我々顔を見合わせながらやってるんですが、代表がねニヤッとしてるんですよ。
そうなんですよ、あの人工芝はね、まあ、シアターの中を森のイメージ、森の中の野外上映を屋内で見てるみたいなリラックス空間にもしたくて、結構ね、木のぬくもりを感じるねアイテムとか緑とかそういうなんか飾り付けとかもそんな感じにしてるんですけどね、あの人工芝は結構小さいお子さんとかもあれもう靴脱いで結構あのまま、うん、歩いてたりとかしますしね、鑑賞中。
そうなんですか。
そうですよ、であのスクリーンのすぐ下に大きなクマちゃんの人形、あの、うん、クッションですけど、
そうです、ね、
ビーズクッションのクマちゃんの上にこう上映終わって電気ついたら子供そこに座ってたみたいな。自由な空間、
あれはね抱きしめたくなる。 ふにっとしてて。で他にもね、あのさっきも出てきましたけども、親子鑑賞室も独立してあるんですよね。
そうなんです。完全防音になってるので、例えば、まあ、あの小さいお子さんをお連れのお母さん、ちょっと寝てるから今大丈夫かななんて一緒にシアター内で見てて、あやっぱ泣いちゃったっていう時に、まあ最初からちょっとこう真っ暗なのが苦手とか、ちょっと大きい音が苦手とかいう、うん、そういう過敏な障害持ちの方とかでもその部屋で見られるし、メモ取りながら映画見たいんだよねみたいな人、普通にそういう人も使ってますね。
そうか、そういう使い方ができるのか
できますよ、テーブルあるし。
ああそうだ、あるわ。そうか、そういう使い方を発見していくっていうのも面白いですね
そうですね、
そうかそうかそうか。なのであそこでね、まあ、親子鑑賞ルームだけではなくって、あの映画館で見てるとね、あのいろんなことがねどうでもよくなってきます子供がね裸足で歩いていようがね、こう多少ね周りでね、まあ、静かにみんな基本的に鑑賞してるんですよ。でもね、なんつうんでしょうね、僕はシネマのチェーンとかもね好きなんですよ、
うんうん、
大きい映画館もで、うん、そこ行くと対策ほどこうみんな真剣に見なくちゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
でだいぶ日本も変わってきてね、あの面白い作品だったら声出して笑ったりとかってのは出てきましたけど、でももうできるだけ音をさせないようにっていう雰囲気は若干あるでしょ、うんうん、でもねシネマチップ北畑だと小さいっていうせいもあって、もう面白い時には思いっきり笑っちゃうし、
うんうん、
びっくりの時はみんなしてはっって息をね飲んでる感じがねすごく伝わるんです。
ああ確かにそういう一体感は得やすいですよね。
うん、
うん、でトークショーなんかやってもすごい近いですし、ね、
そう近い、あのね20席しかないので、こうトークショーやると演者との距離がねもうほんのね2メートルとか最前列だとね手の場所触れるんですよ
ね。そうなんですね。であと時にワンちゃんがね、盲導犬が床に寝てたりとかね。いやそれ結構お客様知らないで来て、うん、なんだここはってびっくりされる方でも盲導犬絶対上映中吠えませんし、静かに行ってるんで、驚かれますね。それで、あの、うん、まあ、こんな風に盲導犬ユーザーの人と一緒に映画を見たっていうこともないっていうので、うんうん、それに感動してもうあのすぐあのサポーターになってくださって寄付くださった方もいらっしゃいますしね。
でそんな話を聞くとね、
ま
あ、ユニバーサルシアターっていう名前からもそう思ってしまうのかもしれないですけれども、障害持ってる人向けの映画館っていう風に思われちゃう方多いとは思うんですが、そんなことはない、
そうなんですよ。そこは大違いなんですよね。
誰でも来ていいし、あの誤解を恐れずに言いますよ、
ちょっと
本当に誤解を恐れずに言いますけれども、
そうそう、
障害持ってる人だけに限定するのはもったいない俺たちにもよこせと。いや、ただ単に音がよくって素敵なシアターがあるから、障害持ってようが持ってなかろうがみんなで映画を楽しみたいっていう場所。
そうなんです、それまさにそうなんです、うん、
あーよかった、僕ねぶん殴られるかと思いましたスカイプ越しに
いやそうなんですよ、あのお客様にどんな障害の方がいても大丈夫ですよって構えだけ、構えっていうか用意だけしてありますって言ってるだけで、うん、別に一般の方にね見に来てもらって、うんうん、あの全然いいんです、それが自然なんです、
うん、
うんうん、
それが、まあ、まだちっちゃいちっちゃい動きだし、ちっちゃいちっちゃい場所ではありますけども、社会の在り方としてね、
うん、
まあ、偉そうなことをね和田が言うつもりはないんですが、まあ、気兼ねなくね誰でも生きていけるよっていう場所に、場所がだんだん広がってきゃいいなと思ってて、その一個のスタート地点になるんじゃないかなとも思ってるんですよね。
うんうんうん、あの私がねこういう場所を作りたかった理由の一つに、まあ、この映画館作る前にずっと視覚障害者の人たちと一緒に映画を見るボランティア活動っていうのをやってたんですけど、なんかねやっぱこう交わる機会があまりにもこのそういう活動する以前、障害者の人たちとなんか一緒に見たりとか楽しむっていう機会がなかったなって思ったんですよね。 で、そう、でも全然こう映画っていうのをこう間に挟んで普通におしゃべりできるし、お友達にも なれるのに、本当ね、そういうこうきっかけがなかった。だからつぶきみたいなこう誰でもいつでも常設でね、こう来れるところにいろんな人がこういるっていう、で会えるっていう場所を作りたかったんですよ。それをなんか自然なことにしたかったっていうのはありますね。
これまたね、極端なこう例えかもしれないんですけども、
うん、
あのその昔その昔、大航海時代の始まりなんてのは東洋、まあ、ファーイースト、日本も含めてアジアって未知の国だったじゃないですか。でそこには変な怪物みたいなのがいてとか、わけわかんない、知らないからこそ恐ろしいやついるんじゃねえのとかっていう警戒があったり恐怖心があったりしたと思うんですね。でも、うん、実際交流するようになってみたら、あ、なんだ変わんねえじゃんっていうことがだんだんだんだん分かってきて、もちろん今でもね、
うん、
あんまりこう触れ合わないとか、
うん、
こう知らない民族とか国ってちょっと怖いんじゃないとか、ちょっとあそこおかしいんじゃないって勝手に思っちゃいますけど、
うんうん、そうですね、
健常者と障害者っていうのもね、割とそうだった気がするんですよ。
そうだと思います。だって知り合ってないから、
あ、そう、
勝手に偏見を持ってしまうわけですよ、うん、ね、そこがもんだと思うんです、
ね、逆もそうだったんじゃないかなと思うんですよね、うん、健常者の側からすると、うん、障害持ってる人ってちょっとどうなの、大丈夫なのっていう風にして思っちゃってたと思うし、
うん、
で逆に障害持ってる方からしても、うん、いや健常者には障害持ってる人間の気持ちは分かんないし冷たいんでしょとか、もしかしたら逆の方からも思ってた節があるんじゃないかなとは思うんですね。
うんうん、
それがね、交流することによって、
うん
うん、まあ、ただの映画好きなおっさんおばちゃんじゃんっていう風になっていきゃいいんじゃねえかなとは思ってるんです
そうですね、
うん、だってね、おかしい人多いもん、映画好きそもそもだって岩波監督のね、ガルパンとかね、全国をね渡り歩いて見てるとかね100回見ましたとか200回見ましたって人いるでしょ。
はいはい、
おかしいですよ、そもそも。
バカな感じ、そう、バカな感じが良かったんですよ、私たちの活動にとっても。なんかそういう偏見とか垣根をポンって飛び越えてくる、映画に、映画を語らせろみたいな、こう、うん、熱い人たちの、勢いがですね、こう、今まで映画に触れてなかった視覚障害の人たちをね、ぐいぐいこう、映画の世界に引き込んでいったっていうね。
うん、
そういう、こう関わり方をしてくれたもんだから、また普通にお友達にもなれたし、よかったんだと思いますよ、うん、
で今そのシネマチュピキ田畑さんがピンチと、
はい、
まあシネマチュピキ田畑さんに限らないんだけども、全国のミニシアター大ピンチと、
うんうん、
そりゃそうですよね。いつから閉まっちゃってんですか。
あ、そうです、うちなんかはね、まあ、皆さん本当休館は4月の頭からされてると思うんですけど、まあ、うちもともとそういうふうに規模が小さいし、うん、こう最初からちょっと巻き草的なところは
お大将
そんな
大将最初から巻き草を覚悟で
まあ、なんで、まあ、家賃にしろ、その従業員数にしろ、じゃあ規模が小さいから多分、もっと固定費がすごいかかる大きいね、スクリーンをお持ちのミニシアターとかに比べたら、そういうところは従業員だってたくさん雇ってるでしょうし、固定費だってかかるだろうし、きっとね大変だと思うんですよ。で今ね、ミニシアター営業ってクラウドファンディングもね、こう開始2日で1億円とか集める勢いで、すごいファンのね支援がありましたけど、あれでも結局今118巻だったかな、劇場が参加してるが、分配されたら1億円なんてあっという間に1巻100万円になっちゃうわけですよ。なんでね、まだまだ足りないんだと思います。のでやっとつい最近2億円まで行きましたけど、期限ギリギリまでまだまだ頑張りますって言ってくださってたんで、私たちもねちょっと応援企画で他のミニシアターさん も応援できるような何か企画をしたいなと思って、で5月1日ね、せっかく映画サービスデーなのにどこの映画館にも行けないじゃないですか。でその日にちょっとなんかこうミニシアターを応援するイベントをやりたいなっていうので、あのドキュメンタリー映画監督、ご縁のあったねドキュメンタリー映画監督2人とミニシアターエイドの運営をされてるあの方を呼びしてトークショーを、ね、やるんです。5月1日
もう配信の頃にはそれも終わっちゃってます。
そうなんですよ ね、
これ配信で5月6日のはずなので、はいはい、ここから先はないんですか、そういうの平塚さんが出るような。
出るようなのは5月9日に、あのそれもミニシアターエイド のイベントで、はい、ミニシアターを旅しようという企画でですね、はい、運営側のあやあいさんっていう、はい、前にユナイテッドピープルという配給会社にいた方で、今フリーでいろいろイベント企画とかいろんなことされてる方なんですけど、もう映画館作る前から交流があって、その方が進行でゲストで一緒にお話をすることになってます。5月9日の16時からかな。
5月9日の16時から、はいはい、YouTube
で生配信、はい、ミニシアターエイド のホームページで紹介されてると思います。
ミニシアターエイドのホームページに行くと、
はい、
いついつからこういう風にして見られますよと、
はい、そうなんです。でリレーでいろんなミニシアターの支配人とか代表者がゲストに来てあやさんと一緒にお話しするっていう企画なので。
なるほど、はい、それで旅するミニシアター。
そうなんです。はい、
そこに平塚代表がお出になると。
はい、
顔出しで
顔、あ、そうですね、顔出しですね。ズーム
皆さん見られますよ。
いやいや、もうそんなお見せできる顔じゃないんですけど。
そこでどんな話をする予定なんですか。
そうですね、まだ全然打ち合わせもないんですよこれ。
もうその練習のつもりで話しておきましょうよ。
そうですね、まあまあね、チュプキのこととか、なんかね、視聴者の方からその、ミニシアターへの思い出とかそういうのもなんか寄せていただいてるみたいなんで、なんかそういうね方の声とかも取り上げつつの会話になるのかわかんないですけど。
リアルタイムでコメントを拾っていったりするんですか。
かもしれないですね。
皆さん、
ね、
この配信をお聞きの皆さん、ガンガン投げ込んでったらいいですよ。
はいはい
はい、
他のメディアに出てる時と声が違いますよとか、雑貨店の時には随分雑だったんじゃないですかとか投げかけていくといいですよ。
そうですね、
わたわたする様子が見られますよ皆さん。
そうなんです。あとね、まあはい、シネマチュプキでは、まあ、やっぱり休館直後はね、とはいえやっぱり落ち込んだんですよ私も。やっぱりね、上映っていうことができないっていうのはやっぱりこう手足をもがれるようなね。で毎日こう、うん、映画館の営業がやっぱりこう生活の中心でしたから、それがこう突如なくなって、うん、こうなんだろう、すっごい空虚な気持ちになってしまってね、この先どうなるんだろうっていうのもあったんですけど、いやもうね、本当にチュプキを応援してくださる支援者の方々で寄付してくださったり、サポーターになってくださったり、あと今お買い物ページも作ってるんですけど、そういうねグッズを買ってくださったり、 T シャツとかもすごい今回いっぱい買ってくださってて、でそういう方々からのね、もうメッセージに私はもう日々支えられて、で励まされて、本当ね、本当最初どうなっちゃうんだろうって見通しが立たずにね、暗い気持ちになっていたのが、メッセージ読むたびに奮い立たされて、うん、もう絶対残しますみたいなメッセージを書くようになって、待っててくださいとか、そうお返事をね必ず手書きで書いてるんですけど、そういうことをね やりながら本当に元気をもらいました。だからなんかね、こういう まあ、寄付とかグッズ販売というのは映画館の本来の仕事ではないですから、うん、あのそうじゃなくて映画館としてなんか映画館らしいイベントをこうとにかくこのゴールデンウィークにいろいろお届けできたらなっていうのでいろいろやり始めたところなんですね。
だってそもそもゴールデンウィークって言葉は映画業界から生まれたって言われてますもんね。
あ、そうなんですね。本当ね、
うん、この休みの期間っていうのはお客さんがいっぱい来て、うん、こう金が儲かるぞとゴールデンな期間だぞっていうのでゴールデンウィークっていう風に言われ始めたと聞いてますよ。
そうなんですね。
だったら映画館ねなんかやんないと。
そうですよね。 なのでなんかでまたちょっとやっぱり再開の見通しがこう立たない、じゃないですかまだ、うんうん、で配給会社もねこれやっぱり工業会社だけじゃなくて、うん、配給会社は運命共同体ですから、うん、こう上映されないと配給会社もやばいんですよ、うん、なんでこう今仮設の映画館って言ってあの、はい、配信システムを使って、まあ、映画は配信で見てもらうんですけど、はい、通常その劇場で公開してた時みたいに鑑賞料あの、はいはいはい、1800円とかの鑑賞料を払って一定期間、うん、その作品を、配信に賛同しますよっていう劇場さんがいる間はその配信がされて、うん、で鑑賞料の、その鑑賞料が配給会社と映画館とでちゃんと分配されるっていう普通の興行スタイルと料金システムは同じような形でされるっていうのが最近増えてきていて、はい、なのでシネマチュップ機でもその仮設の映画館で配信を一緒にできるものはどんどんやってってで、まあ、トークショーとか、オンラインでやってったりあと、まあ、ウェブサロンみたいなのもすごい、やったらどうっていう声もいただいてて、まあ、音声ガイドウェブサロン、うん、音声ガイドのねちょっとしたこう勉強会的な、ものだったりとか、まあ、映画の話したりとかいろんなこうお話するサロンでもいいと思うんですけどなんかねそんなのをいろいろ企画していこうかなって今考えてますね。
この仮設の映画館っていうのは別にどっかに物理的に場所があるってわけではなくって、
ええ、
配信サービスなんですね。
そうですね、はい。
今ね配信サービスって数百円とか、うん、まあ、1000円ちょっとぐらいでこういろいろ見放題とかっていうのが多いですけども、うん、1本見るのに1800円。
そうなんです。で
だから値段としてはちょっと高いのかなとは思うんですが、
まあ、そうですよね
でも、
うん、
正直ちょっと配信では高いんじゃないかと思うんですが、募金だと思って。
そうですね、これで配給会社と映画館がやっぱりこう、うん、少しでもね存続につながると思えば、うん、で新作でやっぱりまだ全然その、うんうんうん、世に上映以外に世に出てない作品なので、うんうん、というのとあとその特徴的なのはその、仮設の映画館に例えばこう賛同してる映画館がいくつもあると選べるんですよ、うん、どこの映画館で見るかみたいなことが。
へえ。じゃあ支援したい映画館にそう、そのお金を向けることができるんだ、
そうみたいですね。
はい、それは面白い、
はい、だからひょっとしたら東京にいて大分の映画館で見ようみたいなことができるのかもわかんない。
ふるさと納税システム。
そうそうそうそう、
自分の生まれ育ったあの町の映画館を支援できる。
そうそうそうですね。
ああそれはいいじゃないですか、
ね、面白いですよね。
うんだってね映画館がまずミニシアター潰れちゃうと、うん、そこで映画を見る場所がなくなっちゃうし、
うんうん、
配給会社さんなくなっちゃったら僕ら映画を見る手段がなくなるわけですよ。
そうですよね。
それを防ぐための募金だと思えばね、
うん、
いいんじゃないですかそれは。
うんうんうん、まあね、でもきっとまあ本当にこれ苦肉の策だと思うんです。やっぱりこう、うん、映画はスクリーンに映してみていただくっていうのをイメージして皆さん作ってきたわけですよ、うんうんうん、 そうですね、うん、それがこう配信でっていうのはそれこそ団長の思いだと思うんですけど、うん、あとやっぱりこう見る方にもねマナーを守っていただいて一人のこうアカウントで入ってこうみんな集めて見ちゃうとかね、その、うん、なんかこれうまいことやれば引っ張ってこれんじゃないのみたいなことはね絶対やめていただいて。
それは映画好きではないし、
うん、
人としてどうかな
ですよね。まあでもその危険性は本当あるみたいで、やっぱねそこは本当監督たちも作品を提供する監督たちもすごい心配してたところではありますけどね。
でもそれをやらざるを得ないくらいに今もう追い込まれてる状況なんでしょ。
そうですね。だって、
やりたくないと思いますよ映画監督。だって自分の作品はスクリーンに映すために撮ったもんじゃないですか、
うんうんうん、
それをもちろん配信がダメってわけじゃないけども、うんうん、やっぱスクリーンに映したかったっていうのを、
うん、
それこそ団長の思いでね、
うん、
配信でっていうとこまでやんなくちゃいけないっていう状況に追い込まれてるので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ミニシアターエイドでねもう2億円集まってるっていう、
うん、
まあ、すごい集まり方をしてるなと思う一方で、うんう
ん、はい、
おい国よと。
そうですね。
おいどうするつもりだと。
どうしてなんでしょうね。こうみんな声上げてからなんですよね何でも対応が、う
ん、こんな時のために僕らは税金を納めているんじゃないのって思いますけどね。
本当ですよね。そこがでもなんかこうなんだろう そこの国がね、うん、いや私たち映画も不要不急でなんかこうバッサリ言われてしまったようなところがありますけれども、うん、なんかその分本当にでもこう一人一人のこう映画ファンの皆さんがねこうなんかそうやって国その政府の無理解とかをね飛び越えるぐらいの勢いでもそんなの気にすんなっていうぐらいの勢いで支援してくださったんでね本当署名も本当たくさん集まりましたしね。
ね。
うん。とありがたいことでした。
本来はねそういうみんなの善意とか、うん、みんなの気持ちとかっていうのをうまく回していくための仕組みっていうのが国だったり政治だったりするような気が、
うん、
政治経済学部出身としては思うんですが
本当ですよね。一番に
今はね、うん、うまいこと言ってないなって気がする。
本当ですね。一番にそこをねこれ大事なもんだからちゃんと支えるからみんなも支えてねみたいなリーダーシップ取っていただきたかったですよね。
こういうもうこの番組もそうだしそういう動きがあるといやそこばっかりじゃないだろ困ってるのっていう声もね、
うんうん、
上がるのは僕は当然だなとは思うんですね。他にも、うんうん、こういうとこでも困ってるしこういうとこも支援必要としてるんだって、
うん、もう
でそれはね、うん、各分野とで声上げてきゃいいと思うんですよ、
うんうんうん、
日本人のいいところでも僕あるとは思うんですけども、
うんうん、
周りも困ってるんだから、うん、ちょっと声を上げるのは控えときましょうって言ってるとみんなでね潰れちゃうと思うんですね、俺も困ってるぜお前も困ってるからよしじゃあ一緒に声上げようぜっていう風にやっていった方がね生き残れますよ、
うん、そうですね。まあでもこうすごいそういうなんだろう波及効果みたいなのは実際出てきてるような気がしますね。ミニシアターエイドの演劇版みたいなのも出てきましたしね最近。
へー、
うん、
スペースってやつですか。
ね、スペースとはまた別にね、演劇のが出てきましたよ。
へー、
うん、
だんだん声が上がってきてるんですね。
そうですね。あとやっぱ飲食店とかね、こうなんだろう、うんうんうん、映画館って結構分かりやすいですけど飲食店ってもう多すぎちゃってでこういう、うんうん、なんですか加盟とかネットワークとかっていうのもこうないじゃないですか。だから
そうですね、
チュプキのね蓮向かいにあるインド料理屋さんがあるんですか、はい、カレー屋さんが
カレー屋さんはい、
いやまだ閉めずにやってるんですけど
お
全然お客さん入ってないし
でしょうな。
そうでなんか皆さん外 ネパールの方なんですよ、うんうんうん、でもう何もわからない、申請もどうしたらいいかわからない、もうわからなくて、もうでも店閉めたら一銭もお金入ってこなくなっちゃうしとか言ってるから、もうあの極力行ってねカレー食べてるんですけど、なんかあの申請書とか困ったことあったらあの手伝うから言ってねとか言いながら、ねえ本当皆さん大変だと思います今ね。
あのシンガポールがね、
うん、
あのコロナウイルス、新型コロナウイルスに対しては優等生って言われてたんですよ、全然感染者出ないよとか死者出ないよって、
うんうん、
ところが今ね一気に感染者多くなって死者もブワーッと出始めてるのが、
うん、
どうやらね外国人労働者を無視しちゃったからじゃないかっていう話が出てますね。
あ
の救済の手がいかなかったり、
うんうん、
それからあの情報が彼らに回らなくって、
うん、
でそうするとどうしていいか分かんないよっていう状態のまま仕事を続けたり、生活を続けてしまって、そこで感染が広がって、当然その外国人労働者の方の中だけで感染するわけではないので、そこからまた広がってっていう、だからねみんなで助かるってことやんないと、
そうです、
誰も助からないってなっちゃうんですね、
うん、ここはだからねもう誰を助けるべきかとかなんかね、うん、そういうのも外すべきだと思いますね、こう、
そうですね、
うん、あの国籍がどうとか、今生活貧困者の人たちのね支援とかも行き届かなくて大変みたいですけど、税金を納めてるかどうかとかも関係ないですよね、こういう時になったらね、
うん、そんなトリアージをしてる場合ではなくって、
うんうん、
まずは片っ端から救っていかないと、
うん、
でやりすぎちゃったなっていうのは後で締めりゃいい話であって、
うんうんうん、
それがねできないほど日本の官僚はね間抜けではないですよ実際、
うんうんうん、そう出会ってほしい、
うん、それをねなんとかこうまだ民間が耐えてる間に重い腰を上げていただきたい、
うん、
でその一個の動きとしてね、このミニシアターエイドとかセーブザシネマっていう動きがこうみんなに伝わっていってくれればなと
思うんですね。そうですね、あとやっぱまあ皆さんほらすごい今こうね、不自由になっちゃって、で先の見通しも立たなくて、だんだんこの外出自粛もねストレス溜まってくるじゃないですか、
うん、
ねえ、でだなんか一人でこ まだ家族円満でねやれてる人はいいですけどね、家族にもいろいろあって DV とかそういうのが起きてるところもあるみたいですし、ねえこうストレスもが溜まって喧嘩も絶えなくなったり、精神的にちょっと一人ぼっちでおかしくなってくる人もいるっていう状況でね、なんかこう ここでこそなんか本当は映画の力をね使って元気をこう取り戻してほしいなと思うんですけど、だからもう見ていただく手段とかこうやってこうつながる手段をフル活用して皆さんにこう乗り越えられる力をこう与え続けていきたいですね、はい、
映画ってすごい力持ってますからね。
そうですよね、うん、
この時期だからもうバッカバカしい、本当にハングオーバーとかねバッカバカしい映画を見て
私ね、
大爆笑して過ごすのもいいし、はい、
そうなんです。今ね音声ガイドを、展示図書館にがねライブラリーで、はい、音だけ のコンテンツを貸し出ししているのもあって、その展示図書館にこう、のライブラリー用として作る音声ガイドっていうのもあるんですけれど、これをですね私もう元気出してもらおうと思ってずっと作りたかったね、少林サッカーをね、
少林サッカー
やろうと思ってます。
さあご存知ない方もいらっしゃるでしょうね、少林サッカー、ですね、キャプテン翼が SF になっちゃった感じ の、
はい、
キャプテン翼とドラゴンボールを合わせたような感じのシュートしたボールがね炎を出して虎になったり竜になったりするんですよね。
いやはいはい、そうだ、
受け止めたゴールキーパーの服が全部ブワシャーって飛び散るって
そしてもう本当ねすっごいキャラの濃い メンバーたちね、おりなして、ね、
あれを見るといろんなことがどうでもよくなりますよ
どうでもよくなると思います。そういうちょっと面白い映画をねちょっと
やってるんですか今
今だって音声ガイド作るのに何回と繰り返し見るんですよ、映画を、うん、もう少林作家だったらもう楽しくてしょうがないだろうなこれを言葉にどうするんだっていうところでね、また言葉でこう遊びを入れてね楽しんでいこうかなと思ってますけれど、
そういうのを見てもいいし、逆にねこうしんみりとしたのをねドーンと重い気持ちで受け止めて、で心をすっきりさせるっていう、もうガンガン泣いてね、
あそうですね、
そういうこともできますしね、
はいはい、そういろんなこう感情体験をね、あの映画通してできますのでね、
うん、こういう状況下でね一番いけないのってやっぱり感情を押し殺すことらしいですね。もちろん始終ねのべつ幕なし感情を発散させろとは言いませんけども、ずっと抑圧された状態にいると、もうたまりたまって積もり積もってポキッと折れちゃったりね、大爆発だ。それをこう映画っていうのを利用して感情を大きく揺さぶってもらってね、そんな風にね利用できる。そして普段の生活からそれができるのが劇場なので、
そうですね、
それがなくなっちゃったらもう荒野ですよ、草木の生えてないそんなところで生活したくないでしょ
そうですね、うん、
あ、この活動皆さん頑張っていただいて、
そうですね、こう再開までずっとあの頑張って耐え抜いて映画館ね、どこも一つも閉館するようなことがないように、うん、全国
いろんなグッズもねチュプキさんでも売ってるようですし、
そうなんですよ、であのまあねショップもあの一応ショップサイトあのあったんですけど、全然なんかこうちゃんと運用してなくて
この出た手作り感作ったはいいけどまあいいかっていうほったらかしの
いやいや、もうなんかこの機にですよ、もうすごいリニューアルして、で結構ねスタッフが職人的なこう編み物上手なスタッフがいたりとか、絵を描くスタッフがいたりとか、結構周りにいろいろそういう方がいらっしゃるので、どんどんこう、ね、新作を、出していこうというのと、あと、もともと劇場の方で工房集さんっていう障害者アーティストの方々の、あの作品を商品化したいろんなアクセサリーだったり、はい、なんだ編み物だったり、いろんな、文具だったりっていうのがあるんですけど、それも、この機に工房集さんの方もちょっと今施設閉まってて大変なので、販売しようというのでやっていこうと思ってますね、はい。
じゃあ本当に募金とかね寄付っていうのでもいいし、そういう、まあ、リターンのあるもので、こう協力してもいいわけですよね。
あ、そうですそうです、招待券とかも買えるので、あと12回分の回数券、買えるので、もう、はい、いやでもねそれ買っていただくってことは、つまりですよ、こう武器が閉館したら使えないチケットなわけですよ。
そうですよ、
うん、だから閉館しないでこのチケット使える日を待ってるよっていうメッセージでもあって、
ああそうだ、
まあね、頑張んなきゃと思うわけです。
そうですよ
なのでね、そういう形で買っていただいたりしてくださったら嬉しいです、はい。
ですよね、だからもう今本当にみんないろんなところで大変だと思うけども、もしちょっと救いの手を差し伸べられるような状況であったり、あるいは相手が手の届くところにいるんだったら、それは もちろん映画館に限らずなんだけども、いろんなところに手伸ばしていただいて、ね、みんなで助かりましょう。
そうですね、はい。
平塚さん、皆さんに、このリスナーの皆さんにですね、
はい、
メッセージがございましたらば、 もうさんざっぱら語り尽くしちゃったけれども、
さんざんメッセージいましたね。あ、でもちょっとまだあのお伝えしてなかったことが一つあって、
はいはいはい、
9日放送、あ、9日じゃない、6日放送ですよね。
6日配信ですね。
5月、まあ、あのもちろん5月14日までのミニシアターエイド、ぜひご協力いただきたいんですけど、今アジアンドキュメンタリーズっていうあのドキュメンタリー映画をいっぱい集めて配信してる、配信業者さんがあるんですけど、そこでですね、はい、キム・ソン監督っていう方が自分の作った作品全作品チャリティー提供してまして、でその監督の、一つで極友っていうね、冤罪をかけられて死刑囚になった方々のドキュメンタリーがあるんですけど、
それ極友の極ってのはあの牢獄の極ですか。
そうですそうです、
の友達。
そうです、はい、そうです、ね、あのそういうちょっとデマではあるんですけど、とてもね、爽やかで面白い作品なんですよ。でそれ2月にあの実はシネマチュプキで上映をしていて、音声ガイドも字幕も あるんですね。なのでやっぱりね、配信になった途端ユニバーサルができないっていうのは悔しいので、極力ユニバーサルでその見えない人聞こえない人も見られるようにしていこうと思ってるんですけど、その極友に限ってはバリアフリー体験しようって、その配信業者さんの方もアジアンドキュメンタリーズさんの方もなんかこう特設ページ作ってくださってて、音声ガイド版と字幕版が体験できるようになっていて、でそれ鑑賞料見ていただくと、それ丸ごとミニシアターエイドにその鑑賞料が寄付される仕組みになってるので、それぜひアジアンドキュメンタリーズさんのミニシアターエイドのチャリティーキャンペーンっていうのでやってますので、はい、14日までやってますから、ぜひ見ていただきたいなと思います。
じゃアジアンドキュメンタリーで検索すれば出てきますか。
あ、出てきますね。アジアン、
じゃあそれを皆さん検索していただいて、
はい、
じゃあそのといろんな動き方ができますので、皆さんできる動きでもちろん結構ですのでね、僕らももうできることがそんな限られてるので、こうやって番組で皆さんにお伝えしたりっていうことしかできませんけども、今後もいろんな動きがありましたらばぜひともお伝えしていきたいと思いますので、
はい、
その時には平塚さん逃しませんからね。
またいいんですか、お邪魔して。
だって今日のこのね収録だってね、夕方に僕とメールでやり取りしてて、じゃあ夜やりますか、いいですよなんて気軽なタッチで始まっちゃいましたから、
すぐ動く男がここにいますよって言われちゃったからね。
そうなんです。そしたらね、すぐ動く女もここにいますよっていう返事がメールが返ってきたので、じゃあやりますかと。で下平さん、いい迷惑ですよ。
本当です。
はい、じゃあやりますまあ巻き込んでいきますよ。
ここに来ちゃう私も私ですけどね。
そうですよ、下平さんも二つ返事で、はいってい
いですね、このフットワークの軽さ。でも
軽いですよ、我々は。
これ大事ですよ、こういう有事の時は。
そうですよ、
より一層。
そうですそうです、とりあえず動いてみるっていうね。
はいはい、
ましてや下平さんはね、とりあえず動いてみた割にはスカイプでね、こう収録するこの状況で壁紙用意してみましたなんつってねドンって現れたら、何ですかあれは、シュタインズゲートの壁紙ですか。
はい、
岡部凛太郎の研究室の、
うん、
部屋の壁紙がドンって出てくるっていうあなたは何の準備をしてるんですか。
いやスカイプだと思ったので
ビデオでやるなんて言ってないでしょ
やってみたかったんだもん
そんな我々ですから平塚さん、また逃しませんからね、はい、またぜひ
ぜひぜひ
お越しになってください。
はい、はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃ本日はシネマチュプキ代表の平塚千穂子さんにお越しいただきました。平塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういうわけで下平さん、
はい、
平塚代表をお招きしてお話をしましたけれども、
うん、
不謹慎
不謹慎
もう話面白くってずっと笑ってたもの。
あ
もうね、本当にね、生真面目な方からするとね、いや、この状況下でそんな、
うん、
シネマ、武器が潰れちゃうかも、ミニシアターが潰れちゃうかもしれない状況で、何を笑ってるんだ、わだわっていうかもしれませんけども、うんうん、代表が笑ってんだからいいでしょうよ。ね。
まあね。
暗いね、話はね、いくらでも転がってるんですよ。もちろんそこはしっかり目を向けてね、
はい、
どんなことができるのかなってことを考えていかなくちゃいけないとは思うんですが、うんうん、四六時中ね、暗い気持ちでいたらたまらんわけです。
うん
ね、ニュースで十分暗いんだから、
ね、うん、
そして渦中にいる人が笑ってるんだから、じゃあ一緒に笑っとこうやと。
で、そうですね、
その一方で、ね、いろいろこう お手伝いができるようなことがあったら、まあ、うん、それは勝手にやってきゃいいのであって、ね、積極的にやってきゃいいんであって、はい、ね、我々にできるのは喋って笑うってことぐらいですから、ね、今週も喋って笑ってみましたよ今後も逃しませんからね。
逃さない。
どれぐらい逃さないかっていうと、
はい、
この後あのオーディオブック限定版では、ね、いつも通り、
うん、
そんな居酒店バックヤードが始まるじゃないですか。
はいはいはい。
平塚代表引きずり込んでみようかと、ね、思ってますので、逃げないうちにね、とっととエンディング終わらせますよ。
じゃあですね、
今日の、配信聞いていただいて感想ですとか、それからですね、シネマチュプキー田畑との思い出とかね、
うんうんうん、
それだけじゃなくていいですよ。あのいろんなミニシアターでの思い出とか、
あ、聞きたいです。
ミニシアターはですね、本当に手作りなので、いろんなアクシデントが起こるんですね見てる最中に椅子が落ちたとかね、そういう経験を騙したことがありますよ見てる最中にね、あれって若干視線が下がったんですよ、スクリーンに対して、
うん
うん、んって思ったら、次の瞬間に座面がドンって床に落ちるっていう、そういう体験もいや、そんなんだけではないですよ、ね、あの支配人と、ね、お話ができたりとか、うんうん、本当に映画好きな人とお巡り合ったりとか、いろんなことがミニシアターって特にあると思うので、はい、そういった、ね、感想、思い出なんかもメールで寄せていただければと思います。じゃあそういったメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
皆さん、あの今見るべきおすすめの映画とかもいいんじゃないですか。
あ、いいですね。
あの過去作で全然いいのでね、
うんうんうん、
この状況下だからこそ見ておきたいとか、
はい、
引きこもってる今こんな映画見ると面白いぜとかね、
うん、
っていうのもねいいと思います、僕のね、うん、
今だからこそ一気見とかね
そうそうそうそうそういいじゃない、今時間が、まあしょうがないんだから時間できちゃったのは、
うん、
もちろんね、医療関係者の方々とか本当にもう命削るような思いでお仕事されてる方々もいらっしゃることは十分存じ上げながら、うん、
はい、
我々何もできませんので、
うん、
ね、そういったのを紹介していただいて参考にするなんていうのもいいんじゃないですか。
はい、
ね、そういったものもお待ちしておりますので、今週はですね、そんな居酒店 iTunes 版無料版はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
喋り尽くしちゃった気するけど、
みんなそう言うんです、
大豆忘れてることを
大丈夫ですよ。
なんだろう、なんだろうな。
も
う
映画関係者はね、みんなおしゃべりなんです。岩波監督を見てください。あの方に喋らせると映画の上映時間が押すっていうね。
いや、岩波さんはお話上手だもん、またね、ま、面白いし。
楽しい頃のやつ送ったじゃないですか。
ああ、下平さんからねちょっと送ってもらったんですよ。
うーん、
25年ぐらい前。
はい、下平さんは何、もう岩波監督のファンだったんですか昔から。
いや、ですね、明らかに認識したのは多分15年とかそれぐらいだと思うんですよ、うんうん、ただ彼が関わってた作品、うん、あの小説がもともとあって、それのファンで、うん、それの、音声化、あの、うん、ドラマ CD とかドラマラジオみたいな、うんうんうん、そんなのをやってた時に、うん、岩波監督が音響監督だったんです実は。
へー、あの光とか
の前です。
もう全然前ですか。
前です。
オタクですもん。綺麗にオタクですよ、下平さんは。僕、岩波監督ってお名前も存じ上げなかったのに、うん、こういう人がいましてねって説明を受けて、じゃあって言ったらああだったっていうね。とってもね素敵な方でしたよ、岩波監督。うん、じゃあやりますよ。
あ、ちょっとドキドキ。はい、
なんでですか、本番あんだけ楽しそうに喋ってて、こっちはバックヤードはもっと気軽ですから。
あ、そうなんですか。
だって雑貨店が好きっていう人しか聞いてないんだもん。
そっかそっか。はい、
もちろん iTunes 版もね好きな方が聞いてくださるので、よっぽど好きっていう、
うん、
ちょっとどうかしちゃってる人たちだけが聞いてますから。
出してまで聞きたいって人ですよ。
そうですよ。
そっかそっか、そうですよね。
ちょっとアレな方々ですからね。平塚さんもおかしい人の一人ですからね。
そうですか。
支配人ですよ、代表ですよ。
いやいやいや、その辺にいるおばちゃんですよ。
なんか内閣特務大臣どうしたこうした賞ももらってるでしょ。
ではね、どうしたこうした賞ですよ。もう
見てますよ僕は。ちゃんと
症状のもらい方がおかしいとか言って、ずっと後ろからね和田くんに怒られながら授賞式をロボットかとかツッコミを入れられながらね。
ペンクラブ賞をもらってるでしょ。
あ、ペンクラブ賞ね、あの大林信彦監督と同じ時だったんですよね。
おお、
そうでした。大林監督も残念でした ね。
そんなお話も、ね、含めて、ね、好きな話をして大丈夫ですか。じゃあ行きますよ。
大丈夫かな。はい、
じゃあ回しますね。
はい、はい。